女朗読弱音の福音書12章20節から26節さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。この人たちはガリラヤの手伝いだ獣人のフィリポのところに来て、お願いします。言えずにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行って言えずに話した。すると、イエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことに、まことに、あなた方に言います。どすみずの釘は地に落ちて死ななければ、どすずのままです。しかし、死ぬなら、豊かな身を盗みます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいることになります。私に仕えるなら父はその意図を重んじてくださいます。以上です。
それでは聖歌の105番「社会の冠」を賛美いたします。 それでは命の広がりと題しまして、先生からのメッセージをお願いいたします。
ありがとうございます。本当に満州になりまして、肌寒くなったと思いますけれども、皆さんも、健康に気をつけていただきたいと思います。インフルエンザも流行っているということですから、本当に健康が守られるように、この、秋から冬にかけてもですね、お祈りしたいというふうに思います。それではまずご挨拶を一緒にいたしましょう。私は主の御名を賛美します。皆さんのハレルヤと元気でお答えいただきたいと思います。どうしてでしょうか。主の御名を賛美します。
ハレルヤ。
今日は命の広がりという題でお話をしたいと思います。イエス様は交渉外の最後に、ロバの子に乗って、エルサレムに、入場されました。で、人々は「ホサナ、主の宮によって来られる方に」とこう夏目足の歯を振って、大歓迎したわけです。で、まさにこの方こそメシアであり、ローマからユダヤを解放してくれる救い主だと、大歓迎したわけです。で、この時は、ユダヤ最大の祭り、すなわち杉越の祭りの最中でしたから、エルサレムでは最低でも10万人以上の人々が近隣の諸国から集まってきていました。で、その中に何人かのユダヤ人たちがいたというのです。で、当時は、ギリシャ帝国の公用語といえばラテン語ではなくギリシャ語でした。で、この私たちが読んでみますこの新約聖書は、言語はギリシャ語ですけれども、ギリシャ語の庶民語である、コイネーという文体で書かれています。で、この文体は高貴な学者の難しい言葉ではありませんで、一般大衆の使う優しい言葉でした。で、このギリシャ人たちがこのいわゆる信仰宗の祭りに来た目的は何でしょうか。物珍しさでしょうか。これは興味本位でしょうか。で、現代の若者たちは、有名な歌手のグループですね。例えば、どういうグループがありますかね。ミセス・グリーンアップルとか、あるいはスノーマンとか、で、そういう人たちが来る人、あるいはコンサートを開くと、聞けばですね、じゃあ行ってみようかと思う人がたくさん、いるだろうと思います。で、でもこのギリシャ人たちは、興味本位で来たのではないようです。で、礼拝のために来たのです。で、なぜなら、その証拠に、20節に、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が、何人かいたと、書いてあるからです。ですから礼拝のために来たんですね。で、いわゆる彼らはおそらくユダヤ教に改宗したギリシャ人たちでやったのでしょう。で、彼らはユダヤ教に改宗したユダヤ教徒でしたけれども、イエス様の福音を説くクリスチャンたちに会ってイエス様に強い関心を持ったと思われます。で、おそらくイエス様の噂がギリシャ地方まで伝わっていって、彼らがイエスというこの人物に興味を持って、杉越の祭り で神様をお礼拝するために来ていたのだと思います。で、イエス様を探していたわけですね。で、そういう中で彼らの思いは何だったでしょうか。で、彼らはこのイエスを説く福音こそ我々の求めている本物の教えのように感じる。ユダヤ教を信じても所詮自分たちはユダヤ本国のユダヤ教徒に比べたら二重のユダヤ教徒のままだ。で、ところが イエスの教えには有縁人も義手人も区別もない、人種を超えていて普遍的だ。私たちも差別されることなく一流の信仰者になれる。これこそ我々が求めている教えじゃないか。その教えを直接に聞きたいってそんな思いだったのではないかと想像できます。そしてピリポのところに行って、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと懇願したのです。でなぜピリポなのでしょうか。弟子の代表は、ペテロですから、ペテロのところかと思いきや、そうではなかったのです。で可能性として、有力なのは、ピリポというのはギリシャ風の名前で、このギリシャ語が話せたからです。でピリポは英語で言うとフィリップですね。フィリップで英国にフィリップ王子というハンスムの王子が、数年前までおられましたが、彼の生まれはギリシャです。でギリシャ人たちはフィリップというこのギリシャ的な名前に親しみを感じて、ピーポーに声をかけてみたら、こうなんとギリシャ語を話せるんじゃありませんか。でそれで彼に頼み込んで、来たのではないでしょうか。でピーポーは同じベッサイダ出身 のアンデに伝えて、ピーポーとアンデではイエス様に伝えました。するとイエス様は、いやー、遠いところよく来たねというようなありきたりの答えではありませんでした。なんと非常に不思議な真理の言葉が語られたわけです。それが23節からですね。で、それは奇遇道を支配してみたギリシャ人にはあまりにも深い内容です。で、その目的はイエス様に従う人、あるいはイエス様についてくる時の心の構えを教えることでした。で、ヨハネが福音書を書いたのは90年代ですから、すでに多くの違法人がクリスチャンになっていました。そして迫害も起きていました。ですからキリスト教に対する歓迎と迫害を同居する中で、違法人全体に向けて書かれた言葉だというふうに言うことができます。でこのギリシャ人というのは違法人の代表ですね。でイエス様の言葉はこうです。23節から読んでみましょう。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方は言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のものです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私の仕えるものもいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。というふうに、イエス様はこの時にギリシャ人たちとその周りに集まっていた多くの人たちに対して答えられたわけです。で、ここでこの考えてみなきゃいけないのは、このですね、23節に人の子っていう言葉が出てきますね。人の子で、人の子は栄光を受ける時が来ましたとこう言ってきたわけです。で栄光を受ける時、この人々、イエス様は自分のことをダビデの子というふうには言いませんでした。でこの人の子っていうのは天からやってくるメシアのことでありまして、ダニエル書に由来します。でイエス様はダビデの自分をダビデの子とは言わなかったわけです。でダビデの子というのは奇跡を行う力強い救い主を主に意味する言葉だからです。そしてイエス様はメシアが栄光を受ける時が来たというのです。で栄光を受ける時というのは、この世的に考えれば、イエス様が人々の大歓迎を受けて、大群衆の中を勝利の王として行進していくことの時のことだと思います。 で民主はこ の, あのエルサレム入場こそメシアの栄光の時というふうに、考えたでありましょう。でところがイエス様の考えではメシアの栄光の時というのはこの世の栄光とは真逆なのです。人々の憎しみを買い唾をかけられ茨の冠をかぶせられをこの川の鞭そしてその先には五六本に分かれていてその先に骨や鉛のついた、まあ、肉に食い込むような鞭ですね。いわゆるフラグルムと呼ばれるそういう鞭で打たれたのです。で皮膚が破れ内臓の近くまで食い込んできます。その鞭で39回も鞭打たれて十字架にかけられて血を流しながら呼吸困難になり死んでいくのです。でその後もこの暗3日間も暗い闇の中におられてその後復活し不死な神の勝ち死なる神のもとに帰るまでを栄光を受ける時と呼んだのですね。ですからポイントは十字架、とか闇下りというか復活焦点がそのポイントです。でここでは十字架が一番の強調点ですね。だからこそ一粒の麦の話が意味を持ちます。で人となられたイエス様が自分を愛してこの人々のために十字架で死なないなら人間として年を取っていき老化して朽ち果ててイエス様でさえも死んでいくでしょう。しかしイエス様が自分を惜しまずに捧げ多くの人の罪の身代わりとして十字架で死んでいったので死なる神様はこのイエス様を蘇らせ死なる神のもとに着座させたのです。でこれが栄光の時ですね。で3個までに、近くに、まあ、麦の穂じゃありませんけど一粒の麦じゃありません一粒じゃないんでたくさんの実がなっているんですがこれは麦じゃないんですよ米なんですね、こういうものこういう、まあ、これが麦だと思ってください。これは実際のお米です。お米の種ですね。中を開けるとお米の粒が出てきます。で、こういうものがこう例えてイエス様は一粒の麦の話をされたわけですね。で、そして、イエス様はこのもしイエス様を信じた後に多くの実を結びたいならば自分が一粒の麦として死ぬようにあなたも死ぬ必要があるというふうに語られたわけです。で一粒の麦のように死ぬということはどういうことでしょうか。で一粒の麦というのは地に落ちて埋もれていくとまあ皮が自然に剥がれて中にある実が水分を吸い込んでいって芽が出て、一本の茎になりやがて多くの実を結んでいくわけです。そしてもう本当にその一本の茎からこういうふうにくさくさとですね、何十本っていう、まあ、何百という種がそこに結んでいくわけです。実が結んでいくわけです。で一粒の麦というのは命を持っていますね。一粒の麦というのは確かに命を持っています。で持っていますけど地中に落ちて変化する必要があるんです。種が地中に埋もれて見えなくなり殻が破れることを種が死ぬと例えたわけです。で種はこう地面に落ちて地中深くで殻がなくならない限り芽を出しません。で多くの実を結ぶこともありません。でイエス様につながるならその人は多くの実を結んで永遠の命に至る実を結ぶようになるとここで約束されているんです。でその命次の人に、まあ、命をつないでいくようになるわけです。そこには命の広がりがあるわけですね。ですから今日の題を命の広がりというふうに題をつけました。で自分を愛する者はそれを失いこの世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますと24節に書いてあります。で自分の命を愛するというのはどういう意味でしょうか。 で、これは自分の命を愛するというのは自分を大切にすることではありません。で、神から与えられる命を粗末にして自己中心に生きることです。で、自己中心というのは私たちの生まれつきの性質です。神様の言うことよりもこの自分の思いを優先させて自分の欲のままに生きていますしまいます。で、私たちはもう本当にこの性欲、食欲、金銭欲のために多くの罪を犯します。まあ、学校の教員が、女子生徒のスカートの中身をこの動画で撮影したりですね、あるいは警察官がこう犯罪を犯します。で、それ私たちはどんな立場にある人を見ても一人でもあってもそれぞれの立場で誘惑があるのです。まあ、毎日のテレビ報道などで取り上げられる悪いニュースのほとんどが神に背いた生き方から来ています。ヨハネの時代には迫害がありました。で、その迫害に負けて信仰をやめたりすることも自分を愛することと言えます。つまり自分を愛するというのはつまり自己中心の生き方をして神に背を向けること、つまりそれというのは神から与えられる命を失っていくんだとここで言っているわけです。で、反対に自分を憎むというのはどういうことでしょうか。自分を憎むということはこれは自殺したり自死、自分を死ぬことではありません。イエス様を信じたならば迫害や誘惑に負けずにそれに抵抗して神に従うことです。で、そうするならばやがて永遠の命に至るというのです。で、イエス様は26節で私に仕えるというならその人は私についてきなさいと言いました。で、イエス様についていったらどうなりますか。イエス様についていったらイエス様と同じ運命が待っているわけですけども、秀吉の時代やこの江戸時代あるいは明治の初期はクリスチャンたちはひどい迫害を受けました。で、それは小説や映画にもなりました。で、その26節で私がいるところには私に仕える者もいることになります。で、これはどういう意味でしょうか。で、これは教会を使うこう考えるとよくわかります。で、この使えるものっていうこの使えるという言葉はギリシャ語ではディアコノスという言葉で、そこから教会の執事、それはディーコンという言葉になりました。で、執事は私たちの教会ではあまり使いませんよね。あの執事さんはね使いません。でも別の教団とかそういうところではよく使いますね。で、まあ、いわゆる、それに相当するのは役員のことですよね。で、教会員の面倒を見て教会の運営をする人々です。で、まあ、牧師もその一人であろうと思います。で、そして26節の後半に、私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいますというふうに書いてあります。これは教会に仕えるような働きを忠実にするならば地上においても天国においても立派な報いを与えてくださいますよということです。で、この話の中心というのは、一つの麦として生きるということです。で、まずイエス様が一粒の麦として徹底的に自分に死んで他者のためにだけ生きた人でありました。で、24節の一粒の麦の話というのはとても有名で、古来から多くの人々が人々の心を動かしてきました。ロシアの作家であったドフトエフスキーの有名な小説に、カラマーゾフの兄弟というのがあります。長いこの未完の小説ですけれども、兄弟たちの 信仰、憎しみ、葛藤、そういうものが描かれていると言われます。で、私も読んだことがないですよ。で、その小説の扉をまずパッと開けると、その裏にこの言葉が書いてあるそうです。で、一粒の麦が死ななければというこの言葉ですね。それが書いてあるわけです。で、この、この、まあ、ドフトエフスキーは熱心なキリスト教徒でありました。で、ちなみに、サンクトペテルブルグのアレクサンドル・ネフスキー修道院にあるドフトエフスキーの墓にもこの聖句が刻まれているそうです。ですから、彼がいかにこの一つの麦が死にして死ぬように自分も死んだということを自分の生涯のキーワードにしていたということがよくわかりますね。で、この聖句をめぐっては一つの有名なエピソードがあります。聖路加国際病院の院長であった、日野原重明先生は、1970年の淀号ハイジャック事件の時の乗客の一人でありました。1970年っていうんですから、随分54なんですか、今から30年、50年ぐらい前の以上の話ですよね、の時の一人でありました。だから日野原先生は非常に長生きでありまして、105歳かな、90分ぐらいまで長生きをされた非常に長寿の先生でありましたね。で、彼はその淀号のハイジャック事件、いわゆる連合赤軍でいいでしょうか、共産党系のそういう赤軍派が日航機をハイジャックして北朝鮮に、亡命しようとした。で、飛行機が発射した途端にハイジャックして、それを北朝鮮に行けというふうに命令していったわけですね。で、そして彼はその中でこれから何十時間も機内にいなければならないというので、犯人側から本や雑誌を貸し出すという提案がなされました。で、その本の中にカラマゾフの兄弟があり、日野原先生はそれを貸してくれと言って借りられました。ああ、よかった。これを読んでおれば非常に長い書物ですから、何日間かは不安から逃げられると思われたそうです。で、その扉を開いた途端にこの一粒の麦の聖句が目に飛び込んできました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと書いてあったわけです。で、日野先生は学生時代からこのドフトエフスキーをよく読んで、カラマゾフ兄弟もすでに読んでおられたそうですけれども、その一つの麦のような生き方がテーマだったのかと改めて思われたそうです。で、もうまさにこうハイジャックされて自分の明日の命がどうなるかわからないような、非常に死を意識した瞬間でもありましたので、一層そのことを感じられたのでしょう。で、そしてもしも生かされてここから帰ることができたならば、この命を人のために用いようと、いろんなところで何度も語っておられます。これは非常に不思議な命の広がりであるというふうに思います。で、この聖句、イエス様が語られたこの聖句、一つの麦の聖句がある人を生かし、そしてその命がまた別の人を生かしていくという広がりです。イエス様の言葉がドフトエフスキーを生かし、ドフトエフスキーが日野原先生を生かしていったのです。そして私たちもこう一つの麦として生きるように召し出されているんですね。そして本当にこの一つの麦となって神様に背を向けるような自己中心な生活がやめて、本当に地中に埋もれてもいいから神様の栄光を表すような生き方をしていくならば、そこに多くの麦を実を結んでいく生涯になっていく。で、神様から多くの褒めの言葉をいただく、そして神様から多くの恵みをいただくことができるということです。 ですから私たちも一つの麦として生きるではありませんか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたご自身が私たち一人一人にこの朝イエス様がギリシャ人たちが訪ねてきた時に語られたこの一つの麦の話をこの朝学ぶことができました。本当にイエス様の目には一つの麦が自分のは一つの麦として十字架にかかりそして死んでいくのだとということを知っていたでしょう。そしてその後に読みに下ってそして、暗い中から復活してそしてそこから天に昇り復活して聖霊が注がれ多くの人がこのクリスチャンになっていく多くの身が結ばれるということをイエス様は知っておられました。で私もどうぞイエス様のようにこの一つの麦となって、自分のできる範囲でできるところからこの一つの麦となるような行いをしていくことができるように導いて助けを与えてください。今週もどうぞ一人一人の信仰の中に豊かに引き上げてくださるようにお願いをいたします。そして私にとって一つの麦として生きることは何だろうかということを考えることができるように導いて助けてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞ冬に向かっていきますけれども私の健康をいよいよ支えてください。経済も支えてください。どうぞますます信仰を強めてくださってあなたに喜んで使えることができるように生き生きと使えることができるように導いて助けてくださることをお願いをいたします。信じをいただいて主イエスの名によって祈ります。アメン。短く皆さんで30秒ぐらいですね、一緒に。